素晴らしい晴天の中、主にこのようにして皆さんと共に招かれ、礼拝を捧げる恵みに預かり、心より感謝いたします。今朝は子供若者祝福礼拝です。今日は多くの子供たち、また若者たちが揃っておりますことに主の皆を賛美いたします。昨日の宣教会議でも教会の信仰継承、子供たち若者たちの祝福、ここに神様の熱い思いと願いがありますということを発題の中でお伝えさせていただきました。神様の宝である、愛する子供たち若者たち一人一人に聖霊が注がれ、イエス様を愛して、教会を愛して、イエス様の弟子として出ていくものとされますように、祝福をお祈りしたいと思います。子供たち若者たち、どうぞご起立ください。またこの信仰によって、私も若者です、どうぞ神様祝福してくださいとですね、そのように願う方々はどうぞ皆さんお立ちくださって、共に祝福に預かりたいと思います。いいですか、皆さん祝福に漏れるようみんなで、祝福に預かりましょう。アーメン、ハレルヤ、感謝します。はい、ご一緒にお祈りしましょう。愛する天のお父様、慈しみ深いあなたの皆を褒めたたえます。昨日までの1週間をあなたが守り、また支えてくださり、今朝このようにして教会に来ることができました幸いを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの捧げるこの礼拝を豊かに祝福してください。特に今朝は愛する子どもたち若者たちの祝福を覚えて祈る礼拝を与えてくださったこと、心より感謝いたします。今こうしてあなたの御前に立つ一人一人が、日々この世の戦いの中、葛藤を覚えながら思い悩み、自分自身の罪や、また心の貧しさ、肉体の弱さを通されながら、あなたの祝福に預かることを切に願い歩んでおります。今朝どうぞ御言葉を持って力を与えてください。一人一人に与えられている素晴らしいあなたの夢、幻を見る礼拝となりますように導いてください。この礼拝を通して今朝求めるものに与えられる聖霊の力が、キリストの愛が豊かに私たちに注がれる時となりますように、ここに集められた子どもから大人まで、私たちすべての者たちが聖霊によってこの朝リバイバルされて、教会に主が託してくださった使命のために、心を一つにして祈り、愛し合い、そして喜んで主に従い出ていくものと変えられる朝となりますように、どうぞ祝福してください。主に期待し、また心から感謝して、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。昨日皆様のお祈りに支えられて、東京地方連合で行われた選挙会議というのに行ってきました。今回この選挙会議の大きなテーマは、あなたの教会のビジョン、幻は何ですかという主題の中で、私は世界選挙の幻というこのテーマをいただきまして、その中で発題をさせていただきました。で、発題の最後に流すようにですね、春彦さんにミッショントリップの、短い動画を作ってほしいということで、昨日その動画を皆さんとシェアしました。参加された方々からもとてもいい反響がですね、これが見れてよかったとですね、そのような声を聞き、また参加された玉川のメンバーたちから、ぜひもう何度でもこれを繰り返し見せてくださいということで、じゃあ明日の礼拝でみんなでもう一回、短いです、あのフルバージョン45分で、でもある方がいいです、もうそれで最後アーメンで終わってくださいと言った方もいましたけども、なるかとは申しませんが、7分ですね、これリコさん7分の動画ですよね、6分です、6分の動画です。駆け足での恵みとなりますけれども、まず御言葉に入る前に、この動画を皆さんとご一緒に見て、神様の恵みを共に分かち合いたいと願います。お願いします。
そのようになりたいって、そう思う、そういう皆様は断ります。 かしているんですね。
Kunyatakan kaulah segalanya.
Kau sahabatku, kau saudaranya.
Yoke mari, kami sama no, kita dari kau tadi,
してるって言われたんですよ。日本語で。そんで僕たち日本人はインドネシアの人たちにあんなにひどいことをしたのに、インドネシアの人たちは僕たちを愛してくれてるんだなと思って、神様の愛が示された瞬間だと思いましたし、来てよかったなと思いました。
3年で卒業して、まあ、それぞれ自分たちで手に職を持ったりして、多分仕事ができるようになって、ここ出ていくと。そしてまた新しい人を助けていくという
。そうだね。
日本とインドネシアは距離的にはとても遠く離れていますが、キリストにあって一つとなっていければと思っております。
ピキタヤマオディサトゥカンダラミエススクリスプス、
ありがとうございます。
ピーポルトフェン、オケイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
でもだからこそまず初めに皆さんに出題させてください。スムースムーディーダーマ
ーごめんなさい。
明日からもまだまだインドネシアの人とたくさん関わることがあると思うし、その度にお世話になると思うから感謝したいなと思います。
明日もみんなが元気に日本で帰ることになっています。
自分の場所に戻って、それでここで受け取った恵みを今日とか明日だけじゃなくて毎日日々イエスさんの弟子として歩んでいきたいと思っています。
思い出しましたか？参加された方々、今日子どもたちが参加されたメンバーが少ないのが残念ですけれども、また本当にこれを見てあの時の思いをですね、一人一人のうちに主が燃やしてくださいますように、そのように願い、またこのようにして教会がミッショントリップに送り出し、今日イエス様がマタイによる福音書28章で出て行って、あなた方は28章の19節、あなた方は行って出て行って全ての民を私の弟子にしなさい、そのようにご命令されました。ミッショントリップは一つの出て行って、そして私たち教会は送り出して、このことにおいて本当に大きな祝福、一つの例の力強い励ましが神様からあったかと思いますけれども、これは一回で終わることではなく、この火が引き続き燃やされていきますように、そのためにはいつでも私たちが出て行ってというですね、イエス様のために私たちが出て行って、そして神様のお祝福に預かっていく、宣教師として出ていくもの、送り出す教会ですね、その一つのイエス様のこの御言葉に共に従っていく、そのことを通して神様が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというですね、この約束をくださいましたことを、いつも私たちが覚えて歩んでいくことができますように。昨日ですね、この東京地方連合の、選挙会議というちょっと固い名前ですけれども、本当に楽しいですね、交わりの時でした。そういう中にあって、この私たちが分断でですね、分かれたその教会の中には、東京地方連合ではもう3本の指に入る100人以上礼拝出席のある大きな教会の方々とこの交わりの時を持ちましたけれども、今教会が内向き内向き、特にコロナから始まって内向き、とにかく今を守ること、現状を維持すること、これ以上人が減らないこと、まあそういうことに対して内向きになっている100人以上ですよ、礼拝出席。そういう中でこういう小さな玉川教会がそうではなく外向き、この世界宣教というこの幻を持って歩んでいること、これはなかなか理解しがたいですね。そのようにおっしゃってました。本当に20年前は玉川教会もそうでありました。どういうことなんでしょうねとですね、なかなかちょっと素晴らしいと思うし、イエス様は今日の御言葉の通り出て行って全世界に行って福音を述べ伝えなさいって言ってるし、だから玉川教会やっておけば別に間違いではもちろんないし、だから否定はしませんとですね、否定しないし、イエス様が言ってるんだから、だからそれを私のこととして教会のこととして思うというのはなかなか難しいですね。まあ本当にこれは聖霊様の恵みによることであると思いますが、ただその中で私たちが分かち合わせてくださったことは、分かち合わせていただいたことは、 どうして私たちが出かけていくのか、それはイエス様がそうおっしゃったから、それだけです。玉川教会が今それをしているのはイエス様がそうおっしゃったから。そして世界宣教が教会の祝福だとそのように語り続けて来られたから、その時20年の中においては本当かとですね、思うようないろんなことがある。それでも世界宣教が無条件に教会に祝福を与えてくださる神様の大宣教命令、それに今日まで従わせていただき歩んできた、ただそれだけ、イエス様がおっしゃったから。そしてもう一つは、明日から、あ、ごめんなさい、来週からクリスマスに向かうこのアドベントが始まりますね。対抗節という、救い主イエスキリストが私たちのために、それこそイエス様が天の御蔵、お父様の場所を離れて出てきてくださった、イエス様が誰よりもまず最初に出て行って福音を伝えるというですね、その身を捧げて住み心地の良かった天を離れて、住み心地の悪い罪人たちの生きる暗闇の真っ只中、そこにイエス様がまず出て行ってというこの行動ですね。出てきてくださって、そしてそこで生まれて、そこで住んで、私たちのために共に生きてくださる、そのようにしてイエス様がまず最初に出て行ってくださった、私たちからすれば出てきてくださった、それゆえに今私たちがこのような救いの恵みに預かり、イエス様は道です、真理です、命です、このようにしてイエス様が来て私たちに語ってくださった、そして事実その命となって十字架についてくださった、そして復活してくださった、今生きて共にいてくださる、このことをイエス様がしてくださった、だから私たちも行って福音を述べ伝える、すべての民を弟子としなさい、これが私たちが世界宣教に幻に生きる根拠といいましょうか、目的、それは教会が小さかろうが大きかろうが、財政が豊かだろうが貧しかろうが、そんなことをイエス様はここでおっしゃってないけれどもですね、今日このところを読むと16節から読みませんでしたけれども、イエス様がそのように出て行って、あなたがキリストの弟子になるんだよ、出て行ってあなたが福音を伝えるんだよ、出て行ってあなたが神様の栄光を表していくんだよ、このようにしてイエス様が復活されて今日このご命令を語った時、それを聞いている人たちが信仰に満ち溢れてて、喜びに満ち溢れてて、そしてもうアメン、出て行きますとですね、もうそのような力に満ちていたかというと、そうじゃないんですよね。イエス様が語った先にいたこの人たち、弟子たちも含めて、その弟子たちは疑っている人たち、マルコによる福音書の方では心が固くなになっている人たち、そのように16章の14節でありますね、不信仰な人たち、つまり疑っている人たちのことですね。そして心が固い人たち、つまりなかなか従うことができない人たち、信じることができない人たち、その人たちにイエス様はこの大宣教命令をされたんですね。ですから今こそ私たち教会が、あるいは全ての教会が力を失っているなら、疑いの中にあるなら、私たちは今こそ大宣教命令を聞かなければならない。なぜならばイエス様はそのような者たちにこそ、疑いがある者にこそ、不信仰があって心が固くなで、なかなか従えない、そういう者たちにイエス様は、まあ、大胆に、いいよそこにいればいいとおっしゃらない、いいよそこにいて現状維持でいい、自分を守りなさい、そうとは言わなかった、そう言って欲しかったでしょ。この人たちは恐れの中にいるんだから、不安の中にいるんだから、そんな出て行ってなんていうことじゃなくって、今これ私をどうぞ守ってください、現状維持をしてください、このように言いたいところ、でもそういう人たちに対してイエス様は 出て行きなさい。御言葉に生きるように、そこに命がある、そこに希望がある、そこに力がある、そのことをイエス様はお語りになりました。今日皆さんが教会学校でマルタさんとマリアさんの箇所を皆さんそれぞれのクラスで学んだことと思います。ここは有名な箇所で、多くの人がですね、また暗唱聖句にしているところであると思いますが、たびたび明かしさせていただきますけれども、私にとってこのルカによる福音書、マルタさんとマリアのこのマリアさんの記事、イエス様がマルタに言ったこの言葉というのは、私自身が人生の行動の限りを尽くしている中で、人生が本当に失望しなくたし、もう八方塞がりになってどうすることもできなくなった、その時に神様が、まあ初めてというかですね、御言葉が生きてる、御言葉を、私は8歳の時にこの教会でバプテスマを受けて、子供の時から教会に行ってますから御言葉を聞いてます。聖書は読んだこともあります。教会学校に行っていたこともありますけれども、その時の年齢は25過ぎていたでしょうか。その時に初めて神様が私に御言葉を語ってくれた、私に直接今必要な御言葉として生ける神が語ってくれた、その体験をしたのがこのマルコによる福音書10章41節の、このルカですね、ごめんなさい、ルカによる福音書10章の41節のこの御言葉でした。この私が受け取った時の御言葉は口語訳で記されておりましたけれども、マルタよマルタよ、あなたは多くのことに心を患って思い患っている、しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけである。この後半の部分でした。しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけである、というこの御言葉、どういうふうにして私にその御言葉が届いたかというと、まあある朝、昨日の夜もう泣き晴らした目、もうパンパンなった顔、もうそういう顔でも午前中ふてねというやつですね、もう本当にもう考えたくないですね。そういう時ありませんか、皆さん人生の中にあって、もう起きたら不安や恐れの中になく、もう寝ていたいですね、考えないように、まあそういうような、この朝を迎えて午前中ずっとベッドで過ごしていた、その時ですね、友人が連絡をくれました。そしてその友人が私桜子って言うんですけども、桜ちょっと外に出てこない、そして一緒にお茶しないというふうにですね、もうすぐそこに来るからというふうに言われて、それでまあ、まあ仲がいいお友達なので、そんな状態で、ボロボロの状態でも言っても、まあ、高校からの友人なので、いいかと思ってですね、いいよ、行くよって言って、で、会ったんですね、すぐ、もう、その時住んでた、すぐ後ろの公園で。そしたら、あ、元気だったって言ってですね、ちょっとこれね、あげるよって言って。それで、この小さな教会学校でよく使ってる、昔使ってた、御言葉カード。これ、この方はクリスチャンじゃないんです。ただお母さんがクリスチャンで、多分お母さんが娘のために渡したこの御言葉カードだったんですよね。その方が、お友達がお財布かなんかに入ってて、そして会った瞬間、これあげるよと言われて、そこに書いてあったのが、しかしなくてならぬものは多くはない。いや、一つだけである。この御言葉だったんですね。で、その御言葉をそこで受け取って、もう私は何と言いましょうか、もうガツンとですね、御言葉によってもう全身全霊が震えると言いましょうか、神様が私に今必要な、どうして知ってたの神様、この私の状況、私になくてならぬもの、私になくてはならない、私が生きるために必要なもの、当然そうですね、神様はそのことをご存知で、この姉妹を使わせてくださって、そしてその御言葉を私に、しかしなくてならぬものは多くはない、 一つだけである。あなたは多くのことに思い煩い、そのことをなさなければならず何一つ前に進むことができないと思って暗闇の中に閉ざされている。まさにそれが私の状況でした。ここからどういう風にして道が開かれていくのか、自分のやり方は変えたくない、自分の方法は変えたくない、神様に動いてもらいたい、そういうような思いの中でもう必死で自分に固執しこだわり、そういう中で八方塞がりになり落胆の中でどうすることもできない時、神様がこの御言葉、しかしなくてはならないものは多くはない、一つだけです。あなたに今必要なのはあの問題の解決、この問題の解決、あの人がこの人が、そのように思っているけれども、あなたにとって必要なことは一つだけです。神様が語ってくださったこと、ああそうだな、本当にそうだな、私にとって必要なことは今イエス・キリストに立ち返ること、教会に帰ること、教会で生きること、教会に帰って命を得ること、その一つ命イエス様のもとに帰ること、ああこれなんだ、そのことがはっきり分かりまして、御言葉っていうのは皆さん力があるんですね。その時まで固執していたもの、握っていたもの、変えたくないと思って必死でいたもの、それをこの御言葉によって全部手放します、もうやめます、この生活もゼロからスタートします、そしてあなたのもとに帰ります、そして私はそれから教会に帰りました、そして礼拝に来て祈り会に来て必死で切実に御言葉を慕い求めました。聖書の御言葉を植え替わった魂に何回も聞いて何回も聞いて、ですがその当時からですね、この家あるいは行くところもあちらところに至るところにこの聖書から書き取ったメモ書きですね、御言葉がもうあらゆるところ、手帳あちこちに御言葉が挟んである、こういう生活が始まっていきました。慕い求めて慕い求めて、私に語ってください、礼拝に来て今日私に語ってください、御言葉がなければ新しい習慣生きていくことができません。不安と恐れで焦りでどうやって歩んでいいのか分かりません。私に語ってください。あなたがおっしゃった通り、私に必要なものは多くはありません。一つだけです。あなたの御言葉だけです。イエス様、あなただけです。イエス様、今まで離れて生きてきたことごめんなさい、許してください、もう一度あなたに立ち返るので私を生き返らせてください。今日エゼキエル書47章の御言葉ですね、この川の流れるところでは全てのものが生き返っていく、教会から流れているこの聖霊の命、御言葉の命によって、その命に預かるなら全てのものが生き返っていく、まさに私自身はそこにおいて生き返っていきました。御言葉が親しくて、イエス様が親しくて、ありがたくて、罪が許されたこと、こんな放蕩してきたものをもう主が憐れんでくださったこと、教会にもう一度返してくださったこと、もうこれはありがたくてありがたくて、その結果今があります。今日マタイによる福音書の中でイエス様が出て行って全ての民を弟子としなさい、神様の御言葉、ご命令が語られた時、先ほど言いました通りそこにいた人々は疑いの中にあり、不従順の中にあり、恐れや不安や苦しみの中でどうすればよいかわからない、そういう状況の中に置かれていた人たちでした。しかし時世日からこのアドベント、クリスマスに向かって私たちは歩みを進めていきますけれども、イエス様がクリスマスこの時に私たちの元に来てくれたその目的は皆さん何だったでしょうか。イエス様がこっちに出て行ってという、私たちの世に出てきてくださったイエス様のその目的は囚われ人を解放するため、目の見えない人の視力を回復し 開くため、圧迫されている人たちを自由にするため、それがイエス様が来られた目的、出てきてくださった、出て行った目的でありました。囚われている人たちを、あらゆる疑い、あらゆる不安、恐れ、焦り、あるいは過去の問題、過去の傷、囚われているもの、自分自身、ここから私たちを解放するために、あらゆる人からの圧迫、あらゆる問題困難の中にある、圧迫されて身動きが取れなくなっている、そういう私たちを自由にするために、暗闇から救い出すためにイエス様が来てくださいました。今この日本は他の国と比べたら豊かであって平和である国だと思います。しかしそのような見せかけだけの豊かさ、そして平和の中にあって、私たちの心はどれぐらい不自由でしょうか。そういう状況の中にあっても、私たちにはまだ恐れがあり、不安があり、絶望があり、失望があり、過去のあらゆる問題から解放されず、とても自由だとは言えない。しかしその私たちのところにイエス様が誠の光となって来てくださった。そして私たちをその囚われの身から、罪から、あらゆる圧迫から、あらゆる病から、そして死の力から、恐怖から、私たちを解放するために、そのためにイエス様は出てきてくださいました。愛する皆さん、今皆さんお一人お一人のこの人生の歩みの中で、今もし苦しみや恐れがあるとしたら、あらゆる失望、落胆、心の煩いの中でどうすることもできない、どうしてよいのかわからない、そのような囚われの現実、不自由な現実、どこに解決があるのかわからない、そのようなところを歩んでいるとしたら、あるいは過去の痛みや傷に押しつぶされそうになり、あるいは自分自身の中にある罪の力に囚われ、もがき苦しむような、視線抜刀するような、先ほど言いました、私がもうどうしていいかわからない、そういう状況に私たちが置かれているとすれば、あるいは愛する者たちがそのような現実の中に立たされて倒されているとすれば、愛する皆さん、そして子どもたち、若者たち、今がイエス様と人格的に出会う時であります。今が聖書の御言葉を聞く時であります。今が聖書の御言葉をしたい求める時であります。今が聖霊の助けに預かって祈りに立ち上がる時であります。今が私たちが神様に近づく時、今が教会で礼拝をする時、祈り会に来る時、奉仕を主に捧げる時、今すべてのことを思って神様に捧げる時、神様に従っていく時、イエス様が言った出て行ってと言われたなら、イエス様のために出ていく時です。イエス様のために全てを喜んで捧げる時です。それは皆さんが順風満帆だからじゃなく、むしろ今皆さんが困難の中で行き詰まっているなら、立つことができないと思っているなら、今が主に従う時です。今が主に全ての生活を捧げ明け渡す時です。今がイエス・キリストを救い主として信じ、救いに預かる時です。今がイエス様を心にお迎えし、皆さんが人格的に出会い、イエス様のご愛を知る時であると信じます。玉川教会がノブ・シューマン先生をご家族を送り出した時、 その当時理事長であった奥村俊夫先生という、今佐賀教会の牧師をされておりますけれども、この先生が野木先生たちを送り出すこの派遣礼拝でお会いしました時に、奥村先生が私に言ってくださったことがありました。それは玉川教会が一番大事なものを宣教のために捧げた、すなわちその当時私たちにとっては一番手放したくない良いもの、牧師先生家族をこの世界宣教命令に従って捧げた、一番良いものを捧げた、このスピリット、これに感動しました。そのようにこの派遣礼拝の時に奥村先生が言ってくださったんです。それから数年後、奥村先生と理事会、ごめんなさい、総会で天城山荘でお会いした時、ああちょっとどうしてる、玉川教会その後元気でやってますか、いろいろあるけどですね、いろいろ大変だけど、なんとかですね、先生を送り出してみんなで祈ってます。そしたらですね、奥村先生が、あの玉川教会があの時一番いいものを捧げるというこのスピリットに生きていたように、これからもどうぞ玉川教会が一番いいものを捧げるというこのスピリットを忘れないでください。このことをたびたび思い起こします。世界宣教において神様の御言葉を聞く私たちが一番いいものを神様に捧げていく、私たちが豊かであるからじゃない、いやむしろ貧しさの中で疑いがある中で不安恐れがある中で、あらゆる圧迫あらゆる囚われの中で、私たちは御言葉を聞いて、そしてその御言葉に従っていく、イエス様のために全てをそこで捧げていくとき、神様の驚くべき御業がなされていくことを信じます。世界宣教が私たちにとってとても考えられないことであった20年前、今これが私たちの命となっているように、今私たちにおいても考えられないこと、人生で起こる様々な問題、こんなわからない、どうしてこういうことがあるのか、その中で疑い戸惑う私たちに、今日イエス様は、しかしなくてならぬものは多くはない、一つだけです、一つだけです、皆さん、イエスキリスト、イエス様を信じて生きること、イエス様の御言葉、語られた御言葉に従って自分自身を捧げていくこと、その時神様が驚くべき道からをもって私たちに助けてください、私たちの人生を希望あふれるものにしてください、祝福、呪いを祝福に変えてくださる、この素晴らしい永遠の命への道が開かれていくことを信じます。どうぞ今日の御言葉の通りに歩む皆さんとなって祝福に預かることができますように、また私だけではない、私たちの家族、愛する者たちみんなが、このたった一つでいいんです、皆さん多くのものを求めてませんか、あれやこれが、あれがなければこれがなければ、あの人が、そうじゃありません。あの時私に語られた主の御言葉は、あなたにとって必要なことイエス様だけです。皆さん、御言葉だけです。イエス様がいて、聖書の御言葉があって、愚かなように、本当に愚直にという言葉がありますけれども、ただ御言葉に従っていくとき、皆さんは祝福を受けます。御言葉のために、イエス様のために、全てを今が捧げるときです。捧げるとき、皆さん豊かな祝福に預かります。もう全てをイエス様が祝福してくださり、守ってくださいます。どうかこの命に皆さん一人一人がこのクリスマスの時預かっていくことができますように、全てのものは生き返っていく、この一つ命に私たち生かされていること、また生かされ続けていくものとなりたいと願います。お祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、心から皆を賛美し感謝します。今日子供若者祝福礼拝、そして私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださり、 疑いがあり、不安があり、恐れがあり、あらゆる囚われ、あらゆる圧迫の中で行き惑う私たち一人一人に今日、しかしなくてはならないものは多くなく、ただ一つですと。また大宣教命令を持って私たちを励ましてください。またここに集う子どもたち若者たちの人生を主が祝福しご支配してくださり導いてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。どうぞ玉川教会が、全ての教会が預かっているこの命、今ここに流されている全てのものを生き返らすイエス様、あなたを信じて生きるこの命に預かる私たちとならせてください。今疑いの中で、今だからこそどうぞ御言葉に聞き従う信仰を与えてください。礼拝に集まり、祈り会に真実な祈りを持って、切実さを持ってこの祈り会に来て、礼拝に来て、あなたの御言葉を主体求め、あなたの生ける命の御言葉をいただき、イエス様と人格的にでお出会いし、あなたに喜んで従い、あなたにお捧げしていくこの幸いな人生を私たち一人一人が歩んでいくことができますように、私たちを通してあなたが素晴らしいことをなそうとしておられる、その世界宣教のご計画の中に私も私たち一人一人が入れられていることを信じます。今ここにいない家族も愛する者たちも全てあなたのこのご計画約束の中に入れられていることを信じます。貧しき私たちの人生ですが、歩みですが、また私たちの本当に貧しき家族ですが、どうぞ主よ、その貧しさを捧げますので、どうか主は豊かに祝福してくださり、あなたの素晴らしいご計画のために用いてくださいますようにお祈りいたします。特にここに今日集められた子どもたち、若者たち、そして玉行教会につながるここにない全ての子どもたち、若者たちを祝福してください。どうぞこの困難な時代の中にあって、イエス様、真理であるイエス様、あなたと人格的に出会うこの時となりますように、どうぞ主を出会って聖霊のバプテスマに預かって、イエス様、あなたを愛し、イエス様、ただ一つ必要なこの命に生きる幸いを、どうぞそれぞれがキリストの弟子となって証ししていくものとなることができますように、大いに祝福してください。必ずそのようになしてくださることを心から信じます。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。